こんにちは、井ノ口祐介です。この番組は IT エンジニアとしてプログラミングから AI の基本まで学べるエナタイスクールの安谷先生と、青年海外協力隊出身で経理担当者をしている私井ノ口祐介が、授業と仕事の合間、昼休みに緩やかに語り合う雑談番組です。プログラミングや IT ツールのことから経理の話、そして日々の小さな気づきまで、コーヒー片手に緩やかに語り合います。エナタイトブルーの昼休み、どうぞのんびりお付き合いください。2025年11月4日火曜日、13時半を回りました。安谷先生、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日のお昼は何を召し上がったんですか？
今日は野菜スープと、
はい、
オートミールと、
はい、
あとは鶏チリですね。
鶏チリ？鶏チリですか？
はい、エビチリの鶏版みたいなものですね。
なんかあれですね、酢豚とか酢鶏とか、エビチリからエビ鶏とかってなんかあれですけど、なんか、福岡でそういうのが多いんですか？なんかそういう。
福岡多いのかもしれないですね。
なんかあんまり聞いたことないですよね、僕そういうの。
鶏チリ、はい、美味しいですよ。
あ、本当ですか。
はい。井ノ口さんは何食べたんですか？
僕はいつもの、豚バラ丼、目玉焼きダブル、
はい、
トッピングが今日はキムチです。
おお、はい、さっき動画見せていただきましたね。ありがとうございます。
です、です。作りかけた時に、あ、そういえば動画送んなくちゃと思って。
はい、ありがとうございます。すげえ美味しそうでした。
あ、
はい、うまそうだなって。すごいですね。これだいたい所要時間どれぐらいで作れるんですか？
多分5分かかんないんじゃないですか。
早いっすね。
でも焼くだけ。ご飯は朝のね、残っているものもこう予想だけですし、
はい、はいはいはい、
そんなにやることはないかなっていう感じですね。
なんかね、僕キャリアコンサルタントっていう資格取ってるんですけど、
はいはい、
でそこのグループに入ってまして、
うんうん、
まあ、一つのでそこのね、九州支部長の方がいるんですが、
はい、
その方に美味しいキムチを教えてもらいました。
あ、本当ですか？
ジョンガキムチってやつなんですけど。
ジョンガキムチ、いや全然知らないです。
なんか韓国アイドルみたいなのがジャケに載ってるんですよ、
はい、
で僕は近くのスーパーで探してみたらあったんですよ、はい、まだ買えてないんですけど、
うんうん、
ちょっと今度食べてみようかなと思って、なんかでその時他に別の、その九州支部長って女性の方なんですけど、
うんうん、はい、
で別の女性の方ともお話ししてて、でその人もジョンゴキムチ美味しいよねみたいな話してたんで、
はい、
なんか女性の中ではちょっと人気なのかなっていう。
へえ、
はい、そう、またちょっと今度買ったら感想を伝えます。
ぜひ先生がこの、はい、昼休みの時に何食べたんですかっていうことで、ジョンガキムチ食べましたっていうのをいつの日か。
はい、ちょっと忘れてそうですけど、
はい、ぜひぜひ。
忘れてたね。はい、ちょっと、はい、食べたらお伝えします。報告します。
楽しみにしてます。
はい。今日は、プログラミングと思考力について、
はい、おお、はい、面白そうですね、はい、
ですね。そのプログラミングをする上で、
うん、
まあ、どういうふうなアルゴリズムで、コードを書いていこうかとか、どういうふうなアルゴリズムでこのアプリをとかシステムを作っていこうかみたいに、うん、まあ、考えることっていうのはある程度やっぱ必要になってくると思うんですよ。まあ、僕も訓練校の中で考えることをサボらないでくださいみたいなことはよく言ってたと思うんですけど。
はい、
はい、なんか井ノ口さんはそういったところってなんか考えたりしてました？コーディングするにあたってどういう流れで作っていこうかなとか。
ああ、それはすごく意識してましたね。なんか多分そのあれじゃないですか、フォー構文を使うとかホイール構文を使うとか、そのどういう形になるのかなとかっていう、まず全体像を自分の中でイメージしてみて、だいたいうまく描けるときって、一番最初の絵がある程度出来上がってたときって結構いいんですよね。
ああ、そうですね。
イメージができ、はい、正直、うんうん、イメージさえできちゃえばあとは手を動かすだけなと思うんですけど、
うんうんうん、
まあまあ、でもそれって多分最後の方なのかなというところで、じゃあ最初の方はできたかというと、はい、やっぱできなくて、
はい、
ひたすら そうですね、なんかひたすらとりあえずもう分かんないからなんか書いてみようみたいなことでいまいちこう、うまくいかなかったことが、まあ、そういうための教室だと思うから、はいはい、そういう練習させてもらった気がします。
あ、なるほど、まあ、そうですよね、うん、大体、まあ、僕もね結構ねこういうのってあのまあ講師がこんなこと言うのもあれですけど、そこまですごい得意っていうわけでもないので、まあ、なんかあったらとりあえず変数作ろうから始めたり
とか、そうですね、変数を作ろうと言われましたね、
はい、で、まあ、変数作るにしてもその何の変数が必要かみたいなので、いろいろそこから思考がスタートするみたいな、はい、で、まあ、最終的にはその、ここで着地したいっていうところを、うんうんうん、まあ、イメージしときながらそこに近づけていくみたいな、なんかそんな感じだったりするのかなって思ったりするんですけど、まあでもよくねこのプログラミングに必要な、はい、まあその素養というか、
はいはいはい、
まあ、要素っていうかですね、まあ、そこで論理的な思考力ってよく言われるんですよ。
なんか言いますね、ロジカルシンキングとかやつですよね、
は
い、
あ、そうですそうですそうですはい、ロジカルシンキングってよく言われるんですよね、
はい、
でもそのそういった意味ではなんか井ノ口さんってそこら辺結構得意じゃないですか。
ああ得意かどうかあれですけど、でもあれはしてました、積極的に僕小学6年生の受験算数やってました、時期は。
算数です、どういうことですか。
小学生がやる算数をやって、
はい、
勉強してました。だからすげえ難しいんですよ、結構解けないんですよね、
はいはい、
で強いて言うとは特殊山っていうとか鶴亀山とか聞いたことあります。旅人山とか植木山とかっていう
分かんない、鶴亀山はなんとなく聞いたことあるんですけど、
そういうの特殊山っていうんですけど、
はい、
そういう計算式があったりとかするんですけど、それって数式じゃなくて本当に日本語で書いてあるのを一個ずつ丁寧に読み解くなんか謎なぞみたいな感じがしてて、僕ただひた趣味でやってたんですけど、あれとプログラミングは結構僕の中でマッチして。
あ、そうなんですね、
はい、
井ノ口さんなんかいろんなことやってますね、なんかね、
いろんなことやって、うん、やってるのかもしれないですけどただ結局あれです、いろんなことをやりすぎて何もなんか全部が中途半端だなっていうのがあるから、はい、もう小学生というか初歩と基礎に戻ろうと思って小学校の勉強に、はい、ここ 2,3 年前くらいからずっとやってますよ、ずっと小学生の国語と算数は。
そうなんだ、すごい なんか、それでどういうものが身につくんですか。
ロジカルシンキングです。
ロジカルシンキング
が論理力ですね、一個ずつ組み立てていくというかなぜこうなってこうなってこうなるのかっていうの
が、はいはい、
きちっと理解できる
ん
ですけど、
うん、なるほどなるほど。
正直言って多分今の世の中ってそんなこと考えなくても AI とかネットの発達、はい、技術の発達によってそこってすっ飛ばしていいわけじゃないですか、
はいはいはい、
人間が考えなくてそっちに任せればいいわけであって、
はい、
なんですけども僕の中でいや確かにすっ飛ばすことはあるんですけど、でもこのままだと僕 AI に食われるなっていう危機感しかないのできちっとプロセス理解できてる人間になりたいと思って、まあ遠回りですけど、
はい、いやでもそれはね本当大事ですよね、はい、めちゃめちゃ大事です、はい、なんかもうこれから求められる人材っていうのは、まあ、今でできてるこういった生成 AI とかをちゃんとうまいこと使える人間っていう、うんまあ、そこになってくるので、なんでまあね AI にもうおんぶに抱っこで頼りきるんじゃなくって、それをいかに効率的にうまく使うかっていう、使う我々が主導権を握っとかないといけないからですね。まあ、そのためにはそういった思考力とかも必要になってきますよね。
そうですよね。
はい、まあ僕がすごい考えるめちゃめちゃシンプルなところでいくと、
はい、
Java のコーディング、まあ Java だけじゃなくていろんなプログラミングって。こう上から順番にこう1行ずつ書いていくん
ですよね、う
ん、ですけど、その1行目と2行目には必ず因果関係があるんですよね。
あ、はい
はい、でなんで2行目をこういうふうに書いたかっていうと、うんうん、で、それは1行目でこういうふうに書いたからみたいな、うん、でもうもうそれの組み合わせがプログラミングだと思ってるんで なんで、なんかよくそのプログラマーの人がそのロジカルシンキングが必要ですっていう風に言ったりするっていうのは、もう本当シンプルにそれそのこのこと言ってるのかなってちょっと思ったりするんですよ。例えばなんかその、どこかでバグがありました。で、そのバグを突き止めたときに、バグの箇所を突き止めたら、じゃあこれを、修正するにはどうしたらいいかっていう、そのバグ修正のこうフェーズに入ってくるんですけど、でその時に、なんでここでバグが発生するのかっていう、そのまずは原因をどんどんこう突き止めていかないといけないですよね。
なるほど。
はい、でそのためにはここでこういうふうに書いてバグが発生したのはなぜかっていうと、その前の行でこういうふうに書いてたからみたいな、じゃあなんでここの前の行でこういうふうに書いたかっていうと、さらに前の行でここにこういうふうに書いてたからみたいな、その因果関係が必ずあるので、まあ、それを突き止めていくっていう、まあ、この作業ができるようになるのかなっていう、ま、はい、まあそのためにはそういう論理的な思考力が必要っていうのはここら辺のこと言ってんのかな。でただちょっと分かんないですよね、正直。
ほう、
はい、その論理的思考力が必要ですでプログラマーの人がよく言ってるのは、本当にこれだけかって、こんな簡単なシンプルなことでただ言ってるだけなのかっていうところとかがはい、ちょっとよくわかんない。
それは面白いです。いや、そこはなんかあれですね、これからもなんか言語化していくのは面白い課題かもしれないですね。
はい。
ああ、なるほどな、はい。確かにそれはあれ。
まあ、でも、もしかしたらね、
僕がなんか、はい、プログラミングで少しこう、
はい、
やっぱ最初の頃で難しく考えたり、ああじゃない、こうじゃないって考えたりするじゃないですか。
はい。
で、20分自分で考えてみて、で、20分後に答え合わせしようって言って、
はい、
できなかった時に、先生がその、まあ、こうやって僕はこうやって書きますっていう見本を見せてもらった時に、
はい、
必ず簡単な文章を1行目と2行目で1回終わらせるんですよね。なんか何て言えばいいのかな、ちょっと具体例が出てこないんですけど、
はい、
その if 構文を使うとか for 構文とかを使うって自分の中で考えはするんですけど、
はい、
まずこれはこういうことだよねっていう、まず簡単なまず行を書いてって、で、はいはいはい、次にこうやって書きます、で次に条件分岐が来たからこう書きますって言って、なんか一個ずつ終わらせていくというか。
ああ、はいはいはいはいはい。まあそうですね、
あれはすごくなんか、うん、ああなんかすごく腹落ちしたというか、あ、難しく考えずにシンプルなことの積み重ねかっていうことをずっと。
ああそうですね、もう本当そう、もうプログラミングなんてシンプルな、一文もう一行で、うん、一文なんて一行で書けるんで、
はい、
でもうそれのもう組み合わせ積み重ねなんですよね。
うんうんうん、
はい、本当そうですね。なんで難しく考える前にまずは段階的に、
はい、
その一番最初の第一段階ではここまでやろうみたいな、まず右足を前に出しましょうみたいなね、うん、それで一旦終わりで、次に今度左足を前に出しましょうで、うんうん、終わりみたいな。はい、で、そしたらもう2歩前に進んでるわけですよね、うんうんうんうん、みたいな、なんかそんな感じですよね。
いや、そこに気づかされたのが本当あの授業で、僕らって最初から 100m を10秒で走らなくちゃいけないなみたいな、一生懸命頑張ろうするじゃないですか、いきなり走り始めちゃって。
はいはいはい、はい、
でもそうじゃなくて、本当にまずね、右足一歩出して左足一歩でいいんだよっていう、この着実な一歩、はい、大切だって。だって1行間違えると全部ダメじゃないですか。
そう、1行間違えると全部ダメなんですよ。そう、本当そう。
あ、だからそう、なんかこうコツコツと、なんか本当にシンプルなことの積み重ねっていう、うん、ただ正直なんかその抽象的な物事で捉えちゃえば、人生もなんかそんな感じじゃないですか。シンプルにあれすればみたいな感じで、難しく考えなくていいのかな、な
ん
てい
う
の、
確かに
っていう、ちょっとなんか大きな話になりますけど、だからそういう意味で言うと、プログラミングをやってる人で頭良かったりとか、はい、今世界で活躍している人ってね、例えばそうじゃないですか、みんなアマゾンでもマイクロソフトでもアップルでもソフトバンクでも、はい、みんなプログラマー上がりっていうじゃないですか。
はいはいはいはい。
あ、だからみんなこういう考えができるから、みんな成功するのかなとかっていう、なんか YouTube を見て妙に納得しました。
そういうこと。僕今井口さんにそう言われて妙に納得しました。
いや、だからプログラマーだから成功したというよりも、そういう思考力、はい、ロジカルシンキングとか思考力がきちっと丁寧にできるから、
うんうん、
そういうことが成し遂げたのかなっていうところはありますよね。
確かにそうですね、はい、 まあ、僕もねそのあの生き方はそんなに上手な方じゃないので、まあ、こうやって井ノ口さんといろいろお話しさせてもらって、うん、ああなるほど、プログラミングでシンプルに一文一文書けてるんだったらそれを自分の人生にそのあの移し替えて考えたらいいだけなんだってちょっと今思いました、
はい、なんですか僕はエラタイで学んだだけなんですけど
はい、まあすごいありがたいですね。こうやって話すといいですね。なんかね、いろいろと
気づきが、いやそうなんですよ。意外と気づき、うん、いっぱいありますよね。なんか、うん、意外とこのプログラミングの思考力についてなんてテーマを投げられると結構面白いけど重たいなって一瞬思いましたけど、
はい、
いやいや結構僕の中で面白いエピソードとかってまだまだあるんで、ちょっとね、はい、また次回あれなんですけど、本当、
はい、
あれを学ぶっていうことって他のソフト使うときにめちゃくちゃ僕役立ってると思ってて、あの Java を習ったことですね。
はいはいはい、
なんかすごくいい掛け算九九を習ったみたいな感じです。どっちかというと IT 世界の
いやいいっすよね、はい、本当、はい、まあ、あの僕がその求職者支援訓練っていう訓練校で、うん、まあ、受講料がねあのかからないっていう訓練校やってるんで、
うん、
もしね興味ある方いらっしゃったらぜひ近くのハローワークでエナタイスクールってありますかって聞いてみてもらえるといいかなって思います
あれ次の募集が1月でしたっけ、
うん、1月12月の18日、はい、まだちょっと確定じゃないんですけど、
あ、はい
はい、今のところそこら辺を予定、12月18日を予定してます。
あ、それで、募集に応募して実際に学校が4期か、はい、4期生が始まるのっていつくらいから、2月ぐらいからですか。
そうですね、2月の25日からですね。
あ、なるほど、はい、
の予定です。
結構、はい、結構秋まだまだ先なんですね。
そうですね、12月18日から、募集がですね2月2日までの募集期間になってると思います、
うんうんうん、なるほどですね、はい、あれですね、
また詳細は、はい、改めて。
そうですね、詳細とあと説明会もやるんですよね。
あ、そうですね、説明会も、はい、随時やらせていただきますんで、
あのスタンド FM とかポッドキャストとかこういうラジオ番組からも説明会に来てくる人がいたら嬉しいですよね。
いやもう最高ですよねめちゃめちゃ嬉しい、もう言ってほしい、スタンド FM 聞いてきましたってめちゃめちゃ言ってほしいです、はい、
でそれは本当はあれですけど、でもちろんその来てもらうことは一つの目的にはしてますけど、なんかこの会話を聞いて来てくれる人がいたら、はい、なんかねお互いいい感じで距離が縮まってて親和性があって楽しそうですね、は
い、
授業もね。
いやもう本当ですよ、もう本当に井ノ口さんみたいな生徒がたくさん来てくれると嬉しいなって
やばい、途中でやめようとするからやめた方がいいですよまあまあ冗談で、まあ僕一応卒業はしましたけど、やっぱね、はい、楽しくやんないと本当しんどいですからね、うん、半年間ね、
う
ん、
そうですね、はい、
ぜひなんかそういうね、うん、あのこんな感じの先生と一緒に半年間過ごしてみたいみたいな人ってぜひウェルカムですよね。
はい、まあ、別にあの井ノ口さんみたいな人、俺は井ノ口さんみたいじゃないから無理だわってならないでくださいね
全然間違い
です、はい、誰でもウェルカムなんで。
そうですね、
はい、
はい、まあ、そんな感じでぜひまた、はい、はい、あの詳細決まったらあのいろいろとしてください。
はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。
じゃあ今月、まあ、11月が始まったばっかりですので、今日も午後のお仕事と今月も楽しく仕事していきましょう。
はい、
はい、じゃあまた明日お会いしましょう。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
エナタイトブルーの昼休みいかがでしたでしょうか。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。